さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。9月2日、ロシアのウラジオストクを訪問した安倍総理大臣はプーチン大統領との間で日露首脳会談を行いました。会談では北朝鮮情勢について次のようなやり取りがありました。安倍総理から、8月に北朝鮮が発射した SLBM は従来とは質的に異なる新たな脅威である。北朝鮮の挑発行動は安保理決議の明白な違反であり、安保理で厳しい対応を取る必要がある。さらに拉致問題の早期解決に全力を尽くす決意は不変であると強調し、諸懸案の解決に向けてロシアと引き続き協力していきたいと述べました。これに対しプーチン大統領から、北朝鮮が核問題を合法化しようとしていることは認められない、問題解決のためには6者協議を再開することが重要である旨述べました。さらに安倍総理からは、会議のための会議に意味はなく、具体的な成果が出るような協議でなければならない旨指摘しました。また9月5日G20 サミット出席のため中国・広州を訪問中の安倍総理は、習近平中国国家主席との間で日中首脳会談を行いました。その中で安倍総理から会談当日の弾道ミサイル発射や先月の SLBM 発射をはじめ、度重なる北朝鮮の挑発行動に対し具体的措置を講ずべきとして、責任ある常任理事国としての中国の建設的な対応を求め、また拉致問題に関し協力を期待する旨述べました。8月29日福井県敦賀市において拉致問題啓発映像作品公演メッセージ家族たちの思いが開催されました。今日はこの講演の際の飯塚家族会代表の挨拶をお伝えします。それではお聞きください。
福井の皆さん、こんばんは。今日はこういった催し物をあまり中大変ご苦労様でございます。こうしている時間もですね、北朝鮮にいる被害者たち、いつ帰れるか待ちわびて、厳格な厳しい環境の中で今もじっと耐えているんですね。もうもはやもう我慢、精神的にも肉体的にも我慢の限界を越しているのではないかと思います。もちろん私たち待っている家族大勢おりますが、だんだん年を取りにつれ 従いまして、一刻でも早くという言葉を何十回使ったかも分かりませんが、今こそその時期なんですね。向こうにいる被害者たちは今何しているんだろう、どう思っているんだろう、あるいはこうした日本の救出活動なんかも耳に入っているんだろうか。いずれにしてもですね、私たちの最終狙い、最終目的は被害者たちの帰国です。これしかありません。まあ、いろんなまつわる取り巻く状況、情勢は目まぐるしく変わっておりますけれども、この拉致被害者の帰国、つまり拉致問題の解決というのは、これ最優先、政府としても最優先で取り組まなければいけないと思います。今この時期、また何年待つのかという懸念もありますけれども、先ほど言ったように一刻でも被害者の方々がこの日本の地を踏んで家族と抱き合う、これはもう限界に来てますね。そういう意味では、こうしたメッセージ家族たちへの思い、今日展開されるわけですけれども、この思いというのはずっと同じです。そうした中で、やはり皆様方もこの家族たちの思いをぜひ共有していただき、同じ気持ちでこの拉致問題どうしたら解決するのかということを考えていただいてですね、この一刻でも早い帰国に結びつける活動をよろしくお願いします。いろんな形でご支援をいただけると思います。日本の国民の皆さんと我々家族会、当然被害者家族を大勢います。一致団結してですね、北朝鮮に怒りを示していきたいと思うんですね。まあ、時間もありませんので、ぜひ今後ともですね、皆様のいろんな形でのご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。9月15日、5回目の核実験について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
北朝鮮は9月9日に5回目の核実験を断行いたしました。2006年以降、北朝鮮核実験を始めましたが、過去4回の核実験を見てみますと、大体3年から4年間を空けて核実験を行ってきました。今回は4回目が今年2016年の1月6日でしたので、わずか8ヶ月という短い時間の中で再び核実験を行いましたので、これは従来のパターンとは違うということで、いろいろと憶測を呼ぶということになりました。本来であれば前回の核実験から十分なそのデータを分析検討するということを踏まえて、その上で核兵器の能力性能の向上というものを目指して次の実験をするというのが普通のやり方だったと思いますが、今回はそういう意味では時間が十分ではないということで、ある意味では意外だということになるかと思いますが、しかし北朝鮮自身が主張しているような目的を考えればですね、それは一応妥当だということになろうかと思います。4回目の今年1月6日の核実験について、北朝鮮は水爆実験であったという言い方をしました。すなわち3回目から4回目にかけて核兵器の能力が相当向上したと、強力になったということでありますが、 今回の第5回目の9月9日の実験に関しては、北朝鮮はこれは核弾頭の爆発実験だという言い方をしました。すなわち今回は特に核兵器の威力を強化すると、そういう目的の実験ではなかったと。むしろ核弾頭としての核兵器の威力を判定する、判断する、そのための実験だったということを言ってるわけでありますし、すでに核弾頭は北朝鮮は持っていたということに彼らの主張からするとなると思いますが、よりそれを完璧なものにするための実験だったんだという位置づけですから、だとすると前回の実験から8ヶ月でまた実験をすることは特に意外な感じはないということになると思います。実際今回の実験の発表というのは、朝鮮核兵器研究所という一研究機関がその発表するというやり方を取りました。まさにその技術的な完成というものを最終的に確認するための実験だったんだということを、そういう点からも示唆したと言っていいと思います。4回目の核実験、今年1月6日のは水爆だと彼らは主張しました。もちろんこれは水爆ではなかったと言っていいと思いますが、ただその水爆だということを主張するために、その発表も政府声明という形を取っていたわけですから、今回と比べると、まさに今回の実験というのは極めて技術的な実験、その能力の最終的確認というところに目的があったということは明らかだと思います。またこの核弾頭の爆発実験というのは実は予告をされていたと言っていいわけでありまして、3月の半ばに金正恩委員長はですね、早いうちに核弾頭の爆破実験と、それと同時にいろいろな核弾頭が装着しているいろいろな種類の弾道ミサイルの発射実験と、その2つをやるという、そういう指示を出していたということは明らかになっておりました。でその後の展開を見ますと、4月以降北朝鮮はまさにいろいろな種類の弾道ミサイルの発射実験を繰り返したわけでありまして、それは短距離の我々が呼ぶところのスカッド、あるいはノドンというミサイルから始まって、中距離弾道ミサイルのムス弾の実験も今回初めて発射実験をやりましたし、さらに SLBM すなわち潜水艦から発射される弾道ミサイルの実験も北朝鮮はやったわけであります。にもかかわらず核弾頭爆発実験というのは北朝鮮はやらなかったわけでありますが、それは口実を作るというために時間をかけたと言っていいんだろうと思います。アメリカの脅威が大きいと、これに対して核実験をやるんだという、そういう口実、名分を作ろうとしてきたと。そうしますと8月の終わりから9月にかけて米韓の合同軍事演習が行われましたので、それが一番いい形になるわけですので、そういうものを口実として名分として作った、これは明らかに中国に対して配慮したということが言えると思います。我々がやりたくてやってるわけじゃないと、やむにやまれず核実験をする、それをやらせているのはアメリカだという理屈を中国側に説明する、実際今回は前回とは異なり、事前に核実験をやることを中国側に知らせていたようでありますが、これも中国に対する配慮、すなわちこれ以上中朝関係がこの核実験によって悪化しないようにということを、北朝鮮は考えていたということが言えると思います。いずれにせよ今回の実験で北朝鮮は国内的には核ミサイルが完成したという立場を取ることになったと言っていいと思います。だとするとこれからはその安全を確保したという前提で、経済建設にさらに集中する、あるいは国際関係の改善に努力すると、来年以降はそういう方向に動く可能性が指摘できるかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。 今週は去る7月15日札幌で行われたふるさとの風、潮風共同公開収録に参加された方々からいただいた応援メッセージをお届けします。それではお聞きください。
拉致問題について詳しく理解できました。一時も早く日本に帰ってきてください。日本政府にはもっと、本腰スピード感を持って真剣に、本当に時間がないと思いますので、スピード感を持って取り組んでいただきたいと思います。
いや、あの3人の机でお話ししたの、あれ一番感動しました。それで涙が出ました。あ、コンサートは楽しかったのかな。だけどその歌の通りにやっぱ向こうにね伝わってくれればいいなと思ってる内容がね、うん、いや帰ってきてほしい。自分が親だったら本当に一刻も早く、いや時間かかってもいい。
いい企画だと思いましたね。だけど本当に家族の体のこと健康のことが一番心配です。個人が悪いんじゃないと思うんですね。北朝鮮の個人の方々が悪いんじゃないけど、これは国家の犯罪ですので、だけどもぜひ見かけた人はあの声掛けして、みんな日本の人を待ってるよって、元気でいいよねって声掛けしてほしいですね。
いや、あのよとてもやっぱりライブで聞くとすごくいいなというふうに思いました。特に歌も良、かったなという、はい。まあ、あの気を強く持って、我々も一生懸命、頑張って、奪還のために、政府に対しても強いアプローチもしてまいりますし、そしてあの必ずあの皆が帰ってこれるように頑張っていきたいと思っておりますので、しっかりと気を強く持ってあの待ってていただきたいと思っております。はい、
増本さんとかも実際に生で会うの初めたもんですから、お話も感動しましたし、北朝鮮の関係もなかなかああいう機会は私方なかったもんですから、ちょっとすごく自分の気持ちの中に響きました。ライブも良かったです。歌が皆さん上手で、もう感動しました。日本ではみんなが帰ってくるのを待ってますので、それまた元気に頑張っていてほしいと思います。
あのいわゆる拉致の問題についてはね、我々あの新聞とせいぜいテレビでしか情報を得れないけれども、ある意味でこういうこともやってるっていうのは初めて分かったって、そんな感じで、まあ、大変結構だった。あの日本のたくさんの方々がですね、皆さんが元気な形で本土に帰ってこれるように、祈ってると思います。一日も早くそういう日が来てくれることをですね、私も期待してますし、皆さんも期待して待って頑張っていただきたいという。
今日はですね、横浜からまあ、こちらの方まで来たんですけれども、いやすごいですね正直。まあ、とにかくその、まあ、拉致問題が少しずつあの関心が高まってきてますので、今日 の, まあ、お客さん の, その人数とか、あとニコニコ生放送 の, 見てくださってる方も増えてきているので、絶対に諦めないでください。まあ、少しずつなんですけども前に進んでいるので、絶対に諦めないで全員奪還する、ね、日本に帰ってくるということを諦めないということが一番かなと思っております。
以上、札幌で行われたふるさとの風、潮風共同公開収録に参加された方々からのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、鎌谷津博で我が良き友よをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。鎌谷津博で我が良き友よを お聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011、813-3581-6011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9900kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数 9470kHz などで放送しています。韓国語番組 イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9900kHz、 夜12時および夜12時30分からは周波数 9765kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。